皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月3日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は正味の日本の政治とはというお話です。日本の政治もすごくこう揺れておりますね。揺れてるっていうかですね、まあ、アメリカがはっきり言って大政奉還したんですよね、日本のことですね。今まで日本を裏からやってたんだけども、もう帰るわと大政奉還したということでしょう。そしたら行ってみると、まあその手先になってた日本の自民党がですね、取り残されてですね、親亀がこければ子亀がこけるでひっくり返っちゃったと。で、気絶しちゃってるとそういうような状況ですよね。まさかこんなことになると思ってなかったんじゃないかと思うんですね。まあ、それは勝共連合もそうだと思うんですよ。勝共連合、統一教会もそうで、まさかこんなことになるとは思ってもいなかったと思うんですね。だからなんか本当に前にも言ったと思いますけども、今回の展開はですね、京都の二条城で突然徳川慶喜が大政奉還を言い出したと、どういうことなんだと、なんでいきなり大政奉還なんだと、幕府型の諸藩がですね、驚き慌てふためいている中、そこからもう戊辰戦争が始まっちゃったと。あんな状況によく似てるんじゃないかなと思うんですね。昭和20年8月15日のように、もう終わりだと、みんなが観念して、でついに、まあ、終戦の天皇の判断が下ったというのとはちょっと違ってですね、まさか今ここで終わると思ってなかったというのが正味のところなんじゃないでしょうかね。で、まあ、これ見れば分かる通りですね、それに日本の今の自民党、まあ、与党、まあ、自民党って考えましょうか。自民党は実は創価学会とか統一教会の支援がないと、政治ができない、選挙に勝てないという状況だったんですね。で、それは随分前から続いていまして、まあ、戦後それはもうとにかくアメリカの統治の道具としてですね、統一教会があるわけでありますけども、まあ、しかし昭和いっぱいぐらいまではですね、農民とか中小企業の人たちとか郵便局とか、あるいは医師会とかですね、まあ、こういうところが自民党の支持団体でありましたから、まあ、その結束でですね、多分自民党は政治を維持してきたと思うんですね。際どいところではですね、まあ、そういう統一教会みたいなのも出てきて、後ろでね、まあ、いろいろ金儲けもあいつらもしていたんだと思うんですけども、やっぱり基本的には業界団体の支援でですね、自民党は動いていたんだろうと思うんですね。しかし平成になってからですよね、細川政権ができたっていうのは、要するに自民党を割って出た人がいるわけですね。大量の人が自民党を割って出たと。で、その後自民党というのは、まあ、単独で政権取れないわけですね。そこで社会党と、まあ、連立組んだり、公明党と連立組んだり、それでも足んなくて、統一教会の支援を受けるというようなことで今日に至ってるわけであります。ということは、その平成に入ってから本当はですね、自民党は独自の力では政権を取れないわけであります。嘘の政治であります。言ってみれば、その宗教団体から票を買ってるわけですね。はい、で、創価学会とかですね、統一教会から票を買ってるわけですね。で、その特に統一教会の方は非常に危険な思想を持ってるわけですね。憲法を改正してですね、まあ、それで日本をこの軍国化させると、非常にその危険な思想を持ってるわけでありまして、まあ、その後ろはアメリカの戦争がくっついちゃってるわけで、非常にですから、まあ、なんて言いますかね、売国の極みですね。まさに売国の極みをやってたのが自民党だったと、特に安倍派だったということがもうはっきりとしたわけであります。ではここでですね、そういう輩を全部取り除いたときに、すなわち創価学会ももう国政から離れ、それからそのなんで、ね、統一教会も国政から離れたとき、一切そういう宗教団体の支援なくして、選挙を行ったとき、果たして日本の政治はどうなるのかってことですね。まあ、ちょっと振り返ってみるとですね、細川内閣できた時っていうのは、自民党に対する批判が猛烈高まった時なんですね。 あれはあれですよね、当時竹下問題とかですね、リクルート問題とかありましてですね、まあこれは自民党に対する批判が猛烈で、要するに昭和の時代って最後はバブルでありましたから、もう93年ですからバブル完全にこう崩壊してるんですね。バブル崩壊とともに自民党が割れて、自民党の海が全部そこから吹き出してきたわけですね。そういうふうに考えたら今まさに同じなんですよ。安倍バブル崩壊でしょ、安倍バブル崩壊で海吹き出してきましたから、まあ、おそらく統一教会と関係ない人で、まあ、地元とか業界にそれなりの基盤のある人は、自民党出ないとですね、おそらくやっていけないんじゃないかと思いますね。後ろにもうアメリカがついてて、アメリカがですね日本をこう動かすっていう時代ならともかく、それも終わっちゃったらですね、おそらく自民党にいてももう、まあ、やっていけないだけなんじゃないかと思うんですね。バブル崩壊でまた与党割れるんじゃないかと思うんですけども、でじゃあそういうふうに考えるとですね、残った自民党って何があるのっていうと何もないわけですね。でじゃあ今その安倍派はもうこれで壊滅だと、じゃあ経世会はっていうと名前だけですよね。だから宏池会も名前だけですよね。あとだから一人一党みたいな感じで、一人一党なんだけど、まあ後ろそのね宗教団体に選挙手伝ってもらってる人が多いから、まあその宗教団体の言うことを聞いてたと。あとあんまりいないんじゃないです、自力で。だからそういうね、まあ業界が押し出した人とか、あるいは個人の力やってる人っていうのは、まあ全体から見ればそんなにいないんじゃないですか。みんななんかその宗教団体の支援でやってる人たちが上の方にいたんじゃないですかね。でこれなくなるでしょう。そしたら誰が当選しますかね。名前から言ってるように山本太郎とかガーシーみたいな人がどんどん当選するんじゃないですかね。そうしますとこの政治の役割っていうものを少し正味の姿を考えてみる必要があると思うんですね。昔のこの昭和の時代っていうのはやはり地域ごとに政治がしっかりしていまして、地域経済とかですね、地域の政治っていうものはしっかりしてたわけであります。それは言ってみれば徳川300藩、全国に徳川300の藩があると言われてましたが、まあ300ぴったりとは言いませんけども、それに近いですね、地域ごとの政治が横すぶりで当時まだあったと言っていいと思うんですね。やっぱり一山越えれば言葉も違う、食べるものも違うということは昔は当たり前でありましたしね。ですからその地域のニーズであり、地域の、リクエストっていうものは、それは独特のものあるわけであります。でもともと日本っていうのはですね、自然自治と申しまして、自然の山とか川がですね、境界となって政治も分かれてるっていうことでありますから、まさにこの地域ごとに政治が違うっていうのは日本古来のやり方でありまして、でこのしかもリーダーはその地域が押し出すんですね。地域が押し出したリーダーを国が任命するというのもこれも古代からのやり方でありまして、ですから戦後の日本、まあ、自民党の時代っていうのは、まあ、確かに後ろアメリカはおりましたけども、国内では言ってみれば日本の伝統的な政治の原理にのっとってたんじゃないかと思うんですね。だからやっぱり中央の方でも地方をないがしろにすることはできない、地方をないがしろにしたらそれこそ一揆が起きると、ですから無理強いはできないから、まあ、沖縄のこともまあそうですけども、やっぱり昭和の時代はまあ自民党としては丁寧にやってたわけですね。平成の特に小泉内閣以降ですね、清和会になってからですよね、地方に対して中央が異常に高飛車に出るようになりましたのは。であれはだから日本の古来のやり方と全然違いますからね。中央が地方に高飛車に出るとか、庶民をいじめるとかですね、非正規労働を増やしたりしてね、ああいうのはその日本の伝統的な政治のやり方と全然違うんで、まあだからまあやっぱ清和会だったんだなと、インチキ政治だったんだなと、まあ今から見ればよくわかるんですけども、まあそういうその地域をニーズにした、地域をもとにした政治というふうなところが日本の原点で、それをやってたわけでありますね。でもしだからそれを続けようとしたら、それを続けていたら平成以降どうなったのかということなんですけども、まあ何て言いましょうか、1980年代以降は日本もですね、東京一極集中というのは激しくなるわけであります。それはもう例えば1970年代から、東京集中でいわゆる過密と過疎になりまして、80年代になりますともう東京への人と金の流れが止まらなくなるわけですね。 なんか東京一極集中だと、それに対抗して地域で、もう一回地域再生しようっていうのを平成からやればできなかったことはないと思うんですよ。昭和の終わりにですね、当時猛烈な経済成長になりましてね、で日本もそのものすごくいわゆる国富がたまるわけですね。でこれから先はこのたまった国富をいかに国民の豊かさに変えるかが大事だとよく言われていたわけであります。その豊かさというのは必ずしもその娯楽だとかいうことではなくて、まあ、今で言葉は持続的にですね、まあ、幸せにみんなが地域で暮らせるようにということですね。あ、まあ、地域でとか日本で暮らせるようにということですね。そういうなんかその一時稼いだ金を元手に、持続的ななんか成長というか繁栄を持続できる、持続的に繁栄を続けるための、まあ、方法論を考えようというのが当時のやり方でやりましたから、ですからまあ中国だとかなんとかいろいろ新興国出てきましたんで、じゃあもう安いものはそっちに任せるわと、安いものづくりとかですね、あるいはなんかグローバル云々の話は任せると、で必要があればいろいろ教えてやると、まあね、その新幹線の技術も、まあ、要するに戦おうと思うからですね、まあ、それとね張り合おうって話になるだけで、もう20世紀の技術だと渡しちゃうと、で全然違うなんか道を行くと、すなわちこの先は言ってみればその一旦ねバブルをやって、それで潰れた国っていうのはもう決して元に戻りませんから、しかも人口が右肩上がりからどんどん横ばいになっていった時期でありましたから、これはもう頭切り替えてですね、人口が増えない時代の量より質の時代に移行するんだと、経済もですね市場原理だけやってたら結局博打で負けるだけだから、全然違う時代に変えると、本気になって国が一丸となってですね動いてたら、多分アメリカも手出しできなかったんじゃないかと思うんですね。で日本だけ全然違うと、まあ、世界はなんかですね、バブルまだなってないね、だから中国も何でもですね猛烈な成長になってくると、で日本はですね、まあ、勝手にやってどうぞと、勝手に終わりなさいなと、日本はもう卒業したんですと、日本はどうしたのって言われ、日本は卒業したんだと、あんたらみたいにですね、その1989年91年まで冷戦やっててね、やっと平和が来た国と違うんだと、日本はもう昭和20年にですね兵隊辞めたから、軍隊辞めたから、以降ずっと平和でやってんだと、だからその、あんたらみたいにですねつい最近平和になってやっと全ての金を経済に回せるようになった国と違うんだと、昔から経済やっててもうとっくにですね卒業しちゃってんだという言い方でですね跳ね返してですね、まあ地域で盛り上げてできないことはなかったと思うんですね。結局そういうふうにやるとですね国が割れることなかったと思うんですね。でみんながこう疎んじられることなかったと思うんですね。みんながその産んでしまうことはなかったと思うんですね。うんざりすることはなかったと思うんですよね。でだから地域の次のリーダーも出てくるし、そこにこう技術的なイノベーションも入ってくるわけですよ。要するに言ってみれば国内でいいものを作って余ったものを輸出するというやり方ですね。はい、だから輸出市場のために何か作って売るんじゃなくて、国内でいいものを作って余ったものを輸出するっていうことだから、まあ、ほどほどの黒字ですよね。ほどほどの黒字で、まあ、赤字にならない程度の黒字で十分なわけですね。だからそのまあ、言ってみれば経常収支の、不均衡っていうのもないと。で政府もそうだよね、そんな大赤字抱える必要ないわけで、昭和の終わりってのは日本の財政ほぼ均衡に近づいておりましたから、1000兆の赤字って全部平成に作ったもんでありますから、そんな巨大な赤字を作ることもなかったと。それからやっぱりその日本って発明やってる人たくさんいますから、私はよく言う大自然のエネルギー物理学みたいなものも昔からあるわけですよね、そういうのはね。だからもう平成の時代に入って、それまでの80年代までのいわゆる右肩上がりの量の経済が終わったっていう瞬間にですね、じゃあクオリティだと、今までにないエネルギー、今までにない知見、今までにない何て言いますかね、発明を全面的に導入するんだと言ってやってれば、それよりもすごい国ができたことは間違いないんじゃないかと思うんですね。びっくりするような。でそれは世界にとっても当然福音になったはずで、その要するに派手な経済成長すれば最後それがバブルになってひっくり返るのは、これはもう順番でありますからね。要するにまあ、ものすごく経済が発展してくれば、大体子供を皆さん産む数減ってきてですね、人口は 右肩上がりから横ばいになってきて、その先は減ってくっていうのは大体どこでも共通したことでありますから、まあ、日本で先行してなんかそういう新しい、国づくりをやってればですね、必ずみんなどっかでそれはその参考になる時が来ると。だからすごく大事にされてたはずなんですね。で、それに国内でやっぱこう民を大事にして、民がそうやって生き生き元気に地域でもその安定して暮らせるようになってればですね、それは政治を揺らぐことないから、変な宗教団体だとか変なアメリカの戦争に乗っ取られるってこともなかっただろうし、それからなんかミサイルと脅かすとか言ってもですね、何バカなこと言ってんだとお前らにとってメリットあるものこっち持ってんだぞって言えばですね、それっきりだったと思うんですね。戦争屋につけ入れられる隙はなかったと思うんですよ。だからもし、だから平成の始まったところからですね、あの日本のまあもともとのね伝統的な政治をですね終わりにすることなく続けていればですね、多分今もっと信じられないぐらい繁栄してたんじゃないかなと思うんですね。しかも人口はまあ横ばいになってまして、今みたいに減ってなかったかもしれませんですね、減少ではなくて、まあ、横ばいかやや増加ぐらいで、ですから人口増加圧力がなくなりますから、もう外国に無理やり出てくる必要はないわけですね。つまりその国内で賄って余った分を輸出するぐらいでちょうどよくて、あの国内が疲弊してるから、国内で土地がないから何がないから海外に出てくるっていう必要もなかったと思うんですね。で、今しかしその正反対行ってしまったんで、庶民の政治といいましても、今だからこの現状けしからんという人たちがこう出てくると、とりあえずそういう順番ですね、こう古いものの取り交わしをするっていうところが先に来てます。で、立て直しってなるとやっぱり昔のやり方で、日本の古来のやり方でやるしかなくて、地域ごとに地域のリーダーがボトムアップで出てきて、そのボトムアップで出てきた人たちが横に連絡を取りながらやると。だから中央は言ってみれば会議室があるぐらいのもんでね、中央からなんか指令するんじゃなくて、中央でなんか集まって話をするぐらいの、そんな感覚ですよね。それ何年ぐらいで移行するかっていうのはやっぱりよくわかりませんけども、まああのまあ明治だってですね、あれ明治元年にね、まさに大政奉還で、で最後の売り戻しがあのあれですかね、西南戦争ですかね、だからまあ10年ぐらいはかかってるわけですよね。でもこの間なんか明治政府は新しいことやってるわけで、そういう意味ではこれソビエトだとそうですね、89年のベルリンの壁崩壊、90年のドイツ統一、90、91年のソ連崩壊で、まあ、そこから、まあ、89年から5年も経った94年の段階になればですね、もう全然常識改まってますね、まあ、当時ロシアは非常に厳しい状況になりましたけども、常識改まってたわけで、だから日本もまあ地域で頑張るしかないですよね、こうね。で、要するにいろんな発明とか発見もですね、どこで実用化するかは問題なんですよ。どこを基盤でやるかは問題なんですよ。その東京でうまくいくのもあるだろうし、地方でないとうまくいかないものはあると思いますよ。だからどっかその自分たちのねじろを決めなきゃいけないんですよ。自分たちの持ってるものをどこで花開かすかですね、これすごく重要な選択ですよね。で、それでやればですね、まあ3年、今もう情報化は進んでますから3年から5年でかなり形になってきて、で、まあどこでも聞く名前が大体どこでも台頭してきてね、そういう人たちが、まあ、だんだん陰に火にいろんな連絡をお互い取りながらですね、物事を進めていくと。で、それがなんか本当に軌道に乗ってくらいまで5年まだ行くんじゃないですかね。私はだからとにかく情報化の進展であり交通が便利であるということは、そういうなんか新しい発展というのは結構エンジンがかかれば早いんじゃないかと思うんですね。もうだっていろんなものできてますからね。もう平成の時代にマイナーだったものがメジャーになるだけだから、それは随分もうできてますよね。そうするとまあ何て言いますかね、ここで異常なものが終わりで、しばらくだからまあ東京の政治はまあ空っぽになってですね、整理の時だと思うんですね。しばらくはこう整理すると古いものを暴いてですね、まあ片付ける。で、アメリカも帰ってって、アメリカ自身トランプそういうふうに変えていくんでしょうし、ヨーロッパもそうですね、もう EU とか NATO とか実質的には機能しなくて、各国それぞれになんか立て直しをするんだと思いますね。だからほぼ世界同時にそうなってくるし、中国なんかももう共産党は無理だよね、あれね、共産党無理だから、まあ、中国も地域ごとに昔から国を動かしてるわけで、まあ地域ごとに何かやっていくんでしょう。そういう形でですね、庶民のこの政治がもう一回取り戻されていくっていうんでしょうかね、 そういうなんか宗教団体とかね、なんかに下駄履かせてもらった政治ではない、本物の政治、実態のある政治がですね、そうやって戻っていくんだろうと。まあ5年もあったら完全に出来上がってて、完全って言いますかね、ほぼどっから見てもそういう形になってるという状況ではないかなと思うんですね。面白い時代に入ってきたと思うんですね。ですからここはですね、やっぱどんどん前進していったらね、必ず未来が開けるんじゃないかと、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、正味の日本の政治とはということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。